今朝は主にお任せして出ていくという題でですね、ご一緒したいと思いますけれども、まあ前回がですね、まあ1ヶ月前になりますが、ちょっと振り返ってみたと思います。早速御言葉を出していただきましょう。一節の言葉ですね。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行ったと。イエス様のふるさとに行かれた。でところがですね、その地域の人々は、いや、イエスのことなら知ってるよと。なんであいつがこんなことできるんだとつまずくわけですよね。それで、5節ですけれども、何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかったと。イエスは彼らの不信仰に驚かれたということだったんですよね。で、ある人はですね、ナザレ、つまりイエス様のそのふるさとでの、そのイエス様の宣教は失敗に終わったということを書いてます。で、じゃあイエス様はその後、そのふるさとのことをですね、諦めなさったんでしょうか。そんな風にも取れるような言葉がですね、今日の最初のところに出てるわけですよ。じゃあ今日の箇所はですね、この次ですね、6節の後半からということでした。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。もうナザレはダメだということで、近くの村々に。けどもよく考えてみますと、ぐるーっとですね、ナザレを取り囲むように近くの村々を巡って教えられるんですよね。ですから、やっぱりそのナザレを諦めていない。そこで教えられたその教えを受け止めた人々が、ナザレにもこのイエス様のことを伝えてくれるっていうことを期待しておられるっていうことが感じられます。ね。そして何よりもその次ですね、お願いします。7節からですけど、また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。で12節に飛びまして、こうして2人は出て行って人々が悔い改めるように述べ伝えと。あるんですね。その使わされた地の中に、その周りの地域とともに、そのイエス様が生まれ育ったナザレも含まれていたと思います。そういう意味で、やっぱりよかった、イエス様は、ふるさとを、見捨てておられたわけじゃないんだ、ということを思いましたね。と同時に、イエス様がその12人に対して抱いておられた期待の大きさというのもですね、感じます。で、それもそのはずなんですね。っていうのは、私たちはですね、すでにこの12人がイエス様によって召されて、使徒と呼ばれてですね、使わされたっていうところを3章で見ましたので、あ、12使徒、12弟子のことなんだなとこう思うかもしれません。でもここにはですね、今の7節に12人を呼び、だから12節でも、こうして12人は出て行って、とは書かれてるんですけど、12使徒とか12弟子って書かれてないんですよ。で12っていう数字に、こだわってる。でこの12というのは、もともとその、イスラエルが、12部族に分かれた。で、そのことにちなんでるんですよね。で、今、この、第一章以外の時には創世記をずっと連続して見ていますけども、そこでここしばらくはアブラハムという人に注目が集まっていました。で、そのアブラハムという人が、このイサクという人が与えられた。そのイサクの息子はヤコブ。このヤコブという人は、イスラエルというふうに名前が変えられます。で、そのヤコブには12人の息子たちがいたんですよね。で、その12人からイスラエル12部族というのが生まれた。でしたね。で、その12というのが、つまり神様から選ばれた、神様から祝福されるっていうことはこういうことなんだということを世界中に証しする使命を帯びて選ばれたイスラエル民族のこの12部族としてずっとその後祝福を受け継いでいくはずだったわけですね。なかなかそれがうまくいかなかったというのが歴史であるわけですけれども、その、まさに12というのを受け継いで、ここで12人っていうのが選ばれたっていうことが言われている。で、ですからこの使わされていく12人っていうのは、まさに、 イエス様の祝福、神様が用意しておられる祝福を、あなた方は、祝福のもとへとなる、あなたは祝福となりなさいと言われたアブラハムのように、祝福そのものとして使わされていく使命があるし、そして今日こうやって神様の前に礼拝している私たちお互いも、私たち自身が神様からいっぱい祝福をいただいて、そして私たちがそこにあるということが、その周囲の人々の祝福となるように生かされるという使命をいただいて生きているんだということがここに含まれているわけです。で、そういう12人なんですよね。で、彼らはどんな風にして使わされていったのか、これから見ていきますけども、それを最初に一言で言うならば、まさに今日の題のように、主に任せて、主に追い種して出ていくっていう、そういう生き方に召されているってことなんですね。さあ、それではですね、そのように主にお任せして追い種して出ていくっていう生き方は、どんな生き方なのかっていうことを、三つの方面からですね、ご指摘したいと思っています。で、その第一番目のこと、それは、主の備えを信頼して出ていく生き方です。主の備えを信頼する生き方ですね。では、そのことを八節からですね、御言葉を見ることで見ていきたいと思います。そして、旅のためには、杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家に留まりなさい。こういうんですね。で、まあ、いろいろなことが書かれてるんですけれども、要するにこれは一言で言うならばどういうことかっていうと、もう必要最低限、もうこれだけはというものだけ持って、あとはもう丸裸でというか、何も持たずに行きなさいということが言われている。そして、こちらの家よりもあちらの家の方がもっと良くしてくれそうかな。あるいはもう何日も長居すると迷惑かなって、そんなことは考えずに、神様を信頼して、そこに滞在して、私のことを伝えていくんだよ、という、そういう命令ですよ。まさにですね、先週、主の山に備えありという、あなたの愛する一人子イサクを全焼の生贄として捧げなさいと言われて、モリアの山に向かって、とぼとぼと歩いていって、そしてそこで文字通り、イサクを捧げた。もう殺そうとしたその時に、マッタがかかって、そしてそのイサクの代わりの お羊がいることに気がついたと。山に登っていくまでは全然気づくことができませんでしたけども、実はそこに、ちゃんと神様の側の備えがあった。主の山に備えありということを見たわけでしたけれども、まさにその神様が備えてくださっているという、その備えを信頼して出ていくんだよということを彼らは言われた。それはそのまま私たちの生き方だっていうわけですね。で、そのことを思い巡らしているときに、とっても有名な、おそらく皆さんの中の多くの方々がですね、ああ、そこは好きなところだなぁと思われる歌詞だと思うんですけども、そのイエス様の三条の教えの中のですね、この部分が目に留まりました。心に浮かんできたんですね。ちょっと飛ばしですけれども、ある一つのキーワードに注目しながら見ていきたいと思います。では、お願いします。マタイの福音書の6章の25節のところからですけれども、その注目すべきキーワードって、何かなと思いながらですね、見ていただきたいと思うんですが、ですから、私はあなた方に言います。何を食べようか、何を飲もうかと、自分の命のことで心配したり、何を着ようかと、自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。また27節。あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。すでにこの部分でですね、3回出ている、キーワードがありますね。そうです。心配しっていう言葉。心配するのはやめなさいっておっしゃってる。次もそうです。お願いします。 なぜ着るもののことで心配するのですか？野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。飛ばしまして30節。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか、信仰の薄い人たちよ。次お願いします。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って心配しなくてよいのです。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。いつも申しますように、まず神の国を求めなさい。神の国っていうのは神様の愛が豊かに注がれている状態、あるいは神様の恵みの支配のことですね。神の国と神の義、それは神様との正しい関係です。神様、あなたが私を作ってくださった、私を生かしてくださっている、私を救ってくださる神様です。そして神様、あなたは私を愛して、私の子よって言ってくださってますよね。そういう私の神、私の民という関係、それが神の義。まず神の国と神の義とを求めなさい。それを第一にしなさい。そうしたら必要なものは全部神様が備えてくださるからってイエス様おっしゃった。で、最後に34節。ですから、明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日、その日に十分あります。で、この7回もですね、繰り返されている心配し、心配する、心配するなんて、この言葉は、同じ言葉がですね、別の箇所で違った言葉で訳されています。これも有名な言葉ですけどね、次お願いします。フィリピのですね、4章の6節7節ですね。何も思い煩らないで、これです。これ心配するっていう言葉と同じ言葉です。何も思い煩らないで、あらゆる場合に、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。もちろん、心配することはある意味で必要です。雨が降るかなーって心配して傘持っていこうかーとね、将来のことをこう緻密に計画するっていうこと、そんなことはしてはいけませんというふうに言ってるわけではありません、ね、けれどもここで言われていることは、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。先の先まで知り尽くしていて、そして愛して、私のために、あなたのために、最善以外はなさらない、そのような神様がおられるということを信頼して、あたかもそのお方がおられないかのように思い煩って振り回されるのではなくって、その心配を神様に持っていく、その思い煩う代わりに、神様を信頼して祈り、神様に託していく、そういう特権があなた方には与えられてるんだ。だから私に任せるんだよっていうふうに神様はおっしゃってくださってる。主に委ねて出ていくその生き方、それは第一番目に今見たように主を信頼して出ていく生き方なんですね。主の備えを信頼する。その備えはしばしば、その時にはわからない。でも後から振り返って、ああ、そうか。たまたま偶然と思っていたけれども、神様の備えだったんだな。あるいは思いもよらなかったけれども、やっぱりちゃんと神様は前もって備えてくださってたんだな、ということを振り返ってわかるような、そういう私たちの思いを超えた神様の備えですよ。それを信頼して歩み出していく。そのことが進められている。第二番目のこと。次お願いします。それは、主の 権威を信頼する生き方ですね。この十二人はまさにそのような生き方をイエス様から命じられて出ていったわけです。では11節を見ましょう。次お願いします。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。ある意味でこう厳しい言葉なんですが、この足の裏の塵を払い落とすっていうのはどういうことかっていうと、あなた方がどうなったとしても、もうそのあなた方の運命に対して私には責任がありませんよ。私はあなた方の救いのために、あなた方の幸せのために、あなた方の祝福のために語るべきことはすべて語った。でもしあなた方が受け入れないならば、いや今あなた方はそれを受け入れていないけれども、その結果としてあなた方にもたらされるものはあなた方の責任だ、私には関係がないということで足の裏の塵を払い落とすっていうことなんですよ。言い換えならば、それだけの、ね、もうこれを受け止めたらあなた方は救われるんだっていう、その中身をイエス様は彼らに託した。それは主イエスを信じなさい、そうしたらあなたもあなたの家族も救われますとあるように、この主イエスという方を信頼するときに、そこにどんな罪も許され、イエス様がうちに来てくださって、イエス様によって生きる新しい生き方、永遠の命が与えられて、このために作られたんだ、このために命を与えられたんだということに沿った充実した生き方がそこから始まっていくという、そのような新しい命が私によって始められるんだよという、まさにグッドニュース、福音ですよね。それを彼らは託されたわけです。だからこう言われた。これ言い換えるならば、イエス様がそれだけの権威をこの十二人にお与えになったってことですよね。私たち信じるお互いにも、そして今まだ信じていないけれども、これから信じなさるとするならば、そのあなたにもその権威は与えられていくっていうわけです。それは自分の力、自分の経験、自分の能力、自分の知恵で頑張らなければならないという生き方から、それを超えた上からの力によって生きるという新しい生き方なわけですね。もちろん、自分の力だけを信じて歩んでいる人が、それこそ権威を振りかざすとするならば、それはしばしば周りに迷惑を与え、周りを痛みつける、そしてその人も、その周りの人々をも、この間違った力で支配して、不幸せにしていく、そういうことになってしまうでしょう。けれども、主が私のようなものをも使わせてくださるっていう、その主の権威に信頼して使わされていくとするならば、そこには豊かな平安、そして上からしか来ない祝福が与えられていく。彼はその権威によって、使わされていったっていうんですね。ですからこういうことが起こりました。次お願いします。12節。こうして12人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、悔い改めるというのは方向転換を、つまり神様に背を向けていたけれども、この神様を信頼していきますとこう方向を変える、これが悔い改めってことですよね。悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。イエス様がなさるそのままを彼らはできたんですよね。それはイエス様の権威に信頼していたからです。彼ら自身の力ではありませんでした。で、それはですね、彼らの信仰の力とか、彼らの知恵とか能力によったのでは全くないっていうことが、一つの人に注目するとよくわかります。この時はですね、この12人の中の、一人、ペテロもですね、イエス様と同じように、使わされていたんですけど、でも、次お願いします。同じマルコの福音書のですね、8章にこんな言葉がありますね。32節。イエスはこのことをはっきりと話された。すると、このことっていうのは実は、この、 ペテロがですね、あなたこそ生ける神の御子キリストですって、神様の導きの中で、大切なことを告白した。で、それを受けて、イエス様は、あ、もう明かしてもいいなって時が来たと思って、で、大事なこと、それまでは秘めていたあることを、この、公にされる。弟子たちにだけは。それは何かというと、やがて私は捕らえられて、そして裁判を受けて、有罪になって死刑判決が出て、で、十字架で呪い殺される。けども、三日目に復活するであろうって、このことですよ。で、それを聞いたときに、そんなことがあっては困る。そんなことがあるはずはないと思って、脇にお連れして、諌め始めた。そんなこと言ってはいけませんよって。で、その時ですよ。しかし、イエスを振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロは叱って言われた。下がれ、サタン。ね。悪霊の親玉であるサタンだ。あなたはサタンだと。あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言った。そんなペテロなんです。もうダメダメのペテロ。でも、この時は、イエス様から権威を授けられて、その権威を信頼して、イエス様と同じように悪霊を追い出し、病を癒すということができたんですよね。その人によるのではない。イエス様の権威によって。ということですね。道路工事をしているときに、警備の方がですね、この警備棒で赤いチカチカチカッとするやつ、警備棒をですね、振って、まあ、最近は電光掲示板にですね、こう、シャーッとこうね、旗をこう振っている、そういうのが自動的に出るっていうやつもありますけども、多くの場合はその警備の方がですね、タイミングを測って、で、信号は青なんだけれども、こう、止まってください。この間もその小柄な女性の方がですね、大きなダンプカーを止めてた。ね、もう、ルルルってこうやってね、止めるじゃないですよ。その、警備員としての権威を持っているその警備棒でもって止まってくださいってしたら止まるんですよね。それ権威があるからですよ。まして、イエス様の、この、宇宙のすべてを作られた作り主でいらっしゃる、神の言葉そのものでいらっしゃるお方の権威でもって生きるならば、ペテロが弱かろうが、私たちが弱かろうが、その力をはるかに超えた神様の権威でもって、人が祝福される、人がイエス様と出会って救われる、その人のうちに神の命が流れ込んでいくっていうことが起こっていくわけですよ。いや、そもそも私たち自身の中に、そういう神様からの恵みが、祝福が、命が注がれている中に私たちは生かされているのではありませんか。弟子たちもそうだった。さあ、三つ目のことに行きます。主に委ねて出ていく生き方の一つ目、主の備えを信頼して生きる生き方。二つ目に、主の権威を信頼する生き方。三つ目は、主にある仲間を信頼する生き方。で、もっぺんですね、その7節に変わりますね。次お願いします。また、12人を呼び、2人ずつ使わし始めてって。で、皆さんがイエス様だったらどうされます？で、12人いるんですよ。で、1人ずつ使わしていったら、いっぺんに10人のところに行けると思いません？で、あるいはですね、いや、ちょっとあまりにも頼れないから、もう一緒に10人にまとめて行けって言われるかもしれませんね。でもイエス様は二人ずつのチームで6つの地域にですね、こう使わせていったわけですよ。ね。で、解釈はね、いくつかあるようですよ。で、例えば、この二人だったらね、一人がもう、ああ、もう無理だ、ダメだってこう絶望したとしても、もう一人が、いやいや、大丈夫だよ。イエス様の権威でやってんだから、イエス様を信頼していこうよってこう、そうするとこう、ダメだと思ってた人も、うん、そうか、とこうね、希望を持つことができるんじゃないか。あるいは、もう一人がもう疲れてしまって、倒れちゃった。でも、もう一人にまだ力があれば、その一人を、こう、抱えてね、で、一緒にやっていくことができる。あるいは立ち上がらせて、進むことができる。ね、あるいは、一人がですね、御言葉を語る。けども、こう、うまくいかなくって、詰まってしまって、と。で、なんとなくその聞いてる人もですね、って。だけども、そのもう一人が、ってこう頷きながら、そう、この人が言ってることは本当なんですよ。あるいは、途中でですね、この、相槌を打ちながら、いや、実は、この人が言おうとしていることはこうなんですよ。 で、二人いると、そういうことも起こっていくんじゃないか、ね。いろんな解釈があるかもしれません。ね、で、パウロっていう人はですね、しばしば一匹狼みたいに考えられる人なんですよね。で確かに、ものすごい勢いでもってですね、誰が何と言おうとということで、どこまでもどこまでもイエス様のことを伝えるために突き進んでいった、そういう強さを感じますよね。でも彼も、実は一人ではできないっていうことがよく分かってた人ですよ。もういろんな例がありますけども、例えば、捕らえられてしまった時に、早く来てほしい。彼が自分の子供のように愛して育ててきた、このテモテという人をですね、早く来てくれってこう手紙を送って、進めている。そういうところもありますよね。一人じゃできない。そうなんです。イエス様は二人で使わせていった。私たちにも仲間が必要なんですよね。で、二人ずつ組にしてっていうことは、またこういうことも言えます。一人がこれがいいと思ってこう進んでいく。だけどももう一人がちょっと待てよとね。それちょっと違うんじゃないの？それはイエス様がおっしゃってることじゃないんじゃないの？それは天のお父様の御心じゃないんじゃないの？とこう、行き過ぎたそれをこうブレーキかけるとか軌道修正するってことが起こり得るかもしれない。で、その時に何をとね、言いたくなるんだけども、でも、へくだって謙遜な思いでもってよく話を聞いて、でその相手が違うと思ったら、いやいやってこう話せばいいし、で、その言われてることが正しいと思ったら、その方向転換をすればいいし、ね。そういうことはありますよね。でそういう意味で、二人、一組で、私たちは、主の御心を尋ね求めることにおいても、自分の考えこそが正しいって思いやすいんだけれども、でも、この、もう一人の、あるいはそのチームの仲間の、いうことを心を開いて、ひれくだって聞いていく、そういう時に、あ、後から振り返ったら、あの時は正しいと思って言ったけれども、いや、あなたが止めてくれてよかったよ。ね。そういうことはやっぱり起こるわけですよ。ね。私もそういうことは本当にたくさん、もう、言わなくてもわかると思いますけれども、あれは、マイク先生のこと言ってるなと、皆さん思われると思いますが、そうなんです。ね。本当に方向転換が与えられてきました。で、直接的に伝えるっていうことがなくても、間接的な形でも、私たちは神様の、神様を信頼し、神様の権威の中で、また仲間の支えの中で用いられるっていうことはあるんです。で、実は、そうですね、今から、もう、40年以上前のことになると思いますけども、ある方のですね、うちにこんなことが起こったっていう。まあ、2018年の4月号のベラカっていう、小冊子にですね、デボションの本に、ある方の証が載った。で、その方は、小岩清美さんっていう方なんですよ。ね。今は、牧師夫人です。ね。小岩神学生。今日は、ズームを通してリハに出てますけども、小岩神学生のお母さんですけどね。その小岩清美さんが、高校生の時のことです。彼女は全然キリスト教と関係ない、家庭で生まれ育ったんですね。で、だけどもこの高校生の時にですね、自分の生きる意味とか将来の不安から、ご自分でこう聖書を読み始めるんですよ。ね、それで以前からその気になる人がいた。なんか、食事をするときにですね、こう、お祈りする。ね、クリスチャンかな？クリスチャンに違いないと思って、でも話したことない。で、あるときに、思い切ってね、勇気を持って、その人に頼んで、あなた、教会に行ってるの？私も教会に行きたいんだけど、連れて行ってくれる？それで、日本イエス・キリスト教団、江南教会ってね、のりこさんのお母さんの佐藤すみえさんが言ってらっしゃるところですけどね。そこに行き始めて、やがて信仰を持ってね。でその後もいろんなこの神様にあるドラマがあるんですけども、献身なさって、今、和歌山教会で、老しておられるんですけどね。で逆に言うならば、その、お祈りしていた、ね、その江南教会に行っていたその彼女は、どうか神様、恋は 清美さんを救ってくださいって祈ってたわけじゃない。ね、ただ、この食事の前に、ね、食事のお祈りしてた。それだけのことなんですよ。つまり、一人のクリスチャンとして誠実にそこで生きていたっていう、それだけのことです。ね、でもその姿を通して、イエス様は働かれたんですよ。神様は、その方の姿を用いて、そして一人の尊い魂を救う、その出会いを与えてくださった。そういうことあるんですね。つまり、私たちは、こうしてその12人がですね、使わされていって、ある意味で、この華々しくイエス様に用いられて、このイエス様の技をして、って、わあ、すごいな。でもそれは、あくまでも2000年前に起こったことで、私には関係ない。私にはそんなことなんてできない。って思いやすいんだけれども。ね。けどもそうじゃない。実は、あなたが気がついてないところで、私が思ってもみないようなところで、その私、あなたという存在を主は用いて、そして主ご自身の備えの中で主ご自身の御業を進めておられる。その備えはある。だから大事なことは私たち一人一人が、今日ご一緒しているように主の備えっていうものを信じて、そして本当に様々な心配があるんだけれども、でもその一つ一つを自分で何とかしなくちゃいけないと思うんではなくて、主にどうぞ助けてください。私はこういう意味で怖いんです。こういう意味で心配なんです。こういう意味でもう本当に振り回されてるんです。どうか助けてください。あなたの守りが、導きが必要なんですって委ねながら生きていく。そして自分の力ではなくて主の権威によって生かされているんだっていうところに立つ。で、仲間を信頼していく。そういう中で誠実に一歩一歩目の前にあることに当たっていく。その生き方、存在そのものを主は私たちの思いを超えて用いられるっていうことですよ。そのことを本当に信じていくっていうこと。神様の不思議な、また広い御業に本当に期待していきたいと改めて思いました。終わりたいと思いますが、この、先ほどですね、君は愛されるため生まれた。ね、その賛美の歌を歌いながら、すごく感動しました。ね、君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた。今もその愛を受けている。私たち全員に当てはまるその賛美の歌詞。で、私は、その賛美の歌を歌いながらですね、後半、ある一人のことをですね、思った。それは、桑田拓人さん、塩子さん夫妻に与えられたですね、新しい命。まあ、実はこの礼拝終わって報告の後にですね、その、30秒ぐらいの、動画をですね、映していただくんですよ。その動画の中で、まあ、その動画っていうのは、まあ、お名前発表動画でもあるので、ちょっと私が言いたいんだけど、その名前ちょっとまあ、今まだ内緒にしてるんですけどね。で、その、ほにゃららちゃんを神様与えてくださった、その尊い命も、神様の愛の中で、この地上に生み出されてきた、ね。君を愛されるため生まれた。本当にアーメンと思ってですね。そして私たち一人一人が、ね、皆さんね、その、受精卵っていうのは、ま、この間も、このマルコの福音書でその、からし種っていうのが出てきましたでしょ？もう1ミリもないような小さなからし種。でも、受精卵っていうのは 0.14 ミリくらいだそうですよ。ね、ものすごい小さい。でも、その受精卵の中に、もう、こうやってね、こう生まれ育っていく、立派な体にで自分をこうやって出すのはなんか変な感じですけども、こういうふうに、大人になっていくための全てが込められてるわけでしょ。不思議ですよ。後からね、こうやってこう付け足していくんじゃないんですよ。0.14 ミリの小さな小さな受精卵に全てを神様を込めて、そこからこうね、そういうことがおできになる神様の御手の中に私たちがある。その1日1日ね、1時間1時間の歩み、私たちが、ね、大きなことも小さなことも、心配したり気になったりっていう、その全部をよく分かって備えて導かれるお方の眼差しの中で、これからの一週間が始まっていく。そのことを覚えつつ、歩んでいくことができるのが、私に与えられた 特権ですよね。本当に信頼を持ってご一緒に歩んでいきたいとそう思いますね。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝をいたします。人々から愛され、あなたから愛されているその愛の中で生まれ、これまで生かされてきた私たちけれども、私たちの周りにはそのことに気づかずに、誰からも何者からも愛されていないとしか思えないという、そのような追い詰められた状況の中で苦しんでいる方々がなんと多いことでしょうか。考えられないような形で殺されていく人々がこの日本にも後を絶ちません。神様、どうぞ憐れんでください。この地上の生涯をいかなる形でであれ終えた一人一人の魂も、まだ今生かされている私たちも、神様、あなたによって愛されていない魂は一人もございません。そして主イエス様によって私たちはやがて復活させられ、共に永遠に主と共に歩む新しい世界が用意されていることも聖書を通して教えられています。神様、どのような状況に置かれても希望を失うことなく、どうぞ上を見上げて、あなたに委ねつつ、あなたの権威により頼みつつ、仲間を信頼しつつ歩んでいくことができますように導いてください。この一週間を、またこれからのすべてを御手にお委ねしつつ、心合わせてイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。